目的キャストは大学で心理学を学んだ先輩優香と後輩でゲイの大輔がクォーターライフクライシスと対峙しながら何の目的もなくダラダラとでも時に社会の苦言を呈していくポッドキャストなんですが、今日は友達をお呼びしました。タクトさんです。イエーイ。
どうもどうもどうもどうもどうもどうもです。ねえ、
なんか前回みたいにしないんですか？
あ、前回みたいに、え
面白自己紹介しないんですか？
面白自己紹介とかは やってないんです。そもそも
え、はい、やってないんですか？
やってないです。そんなのは、はい、
ノーベル平和賞を受賞したゼレンスキーやってくれないんですか？
ノーベル平和賞を受賞したゼレンスキーって尖りすぎてるよね、マジで。
確かによくやったなって思う
よ、ね、やばいね、本当に。
本当にそう思う。
怖いことやってるね、マジで。本当に大人になったんだからやめてほしい、そういうのはね。
去年かな、出てくれたのが5月でしたね。
そうだね。
そうだそうだ。
今聞き直しちゃったよ、あの回。
どうだった？
え、なんかすごい楽しそうだったね。
楽しそうだったよね。わちゃわちゃしてたよね。なんか、うん、なんか生き生きしてたよね、なんかね。
うん、でなんかさ、ちゃんと実現したじゃんね、あそこで話した話題を。え、あのほら、お泊まり会で料理作りたいみたいなさ、
そうだ
話してたじゃん。結局あれ実現したし、今年もやったし、ね、
うんうんうん、そうだね、
うん、
タクトさんは、シュガー&スパイスというラジオを配信してらっしゃる、どっちが、
あ、らっしゃったかな、もうね。
あ、
はい、
していらっしゃったあのポッドキャスターさんで、はい、現在はあれですね、同じくあのポッドキャスターの犬を歩けば指ハートの島田くんだったり、あれ意識低い男子のおしゃべりっていうラジオやってる彦くんとハチくんと、この5人でよく遊んだりね、お泊まり会をしている中でございますが、
う
ん、
はい、ありがとうございます、
は
い、
どうですか最近、タクトさんは。
最近ね、いやこれも本当に、はい、いろいろあったね。
いろいろ
すごい。
いろいろの内訳は、
いや、あのね、12月1日が僕誕生日だったんですよ、
う
ん、
そうですよ。何歳になったんでしたっけ、はい、
31ちゃいになったんですけど。
やだー、31ちゃ赤ちゃん、おめでとうございます、ね、
本当にありがとうございます。
皆さんぜひちょっとツイッターのプロフィールの方、はい、タクトさん載せておくんですが、すごい赤ちゃん顔なのでおめでとう赤ちゃんって、
ありがとうね、本当に。ハッシュタ
グモモキャスでつぶやいていただきたいんですけど、他には、他には
いやいや、それ誕生日になって、
うん、
もうまず誕生日直前が文字本当にひどくて、今
年
もうもろもろボロボロみたいな、プライベートも仕事もボロボロみたいな状態
で、ね、あらあらあら、はいはい、
もうひどかった本当に、
うんうんうんうん、
まあでも端的に言っちゃって、今ちょっと仕事休職中なんですけど僕、
うんうんうんうん、そうですよ ね、おっしゃってますね。
そうそうそうそう、まあ、全然その仕事自体大好きなんだけどさ、別に。
いや、そうだよね、ちょっとワーカホリックなぐらいだったけど、
そうそうそう、でなんか会社の人にも、そうそうそう、で内部の人にも、
うん、
なんかタクトさん、タクトさんっていうか僕妙って言うんですけど、
めちゃくちゃ調べたらモンテッドリーのインタビュー記事とか出てくるけどね。
出てくる
ね、タックンの。
確かに
あんま良くないと思うけど。
そうか、そうだね。
ちょっとピー入れときますね。ま
あ、そうだね、うん、タクト君すごい元気そうだったから、
うんうんうん、
びっくりですみたいな感じ。
いや、そうだよね、
うん、やっぱ仕事大好きだったんだけどね、今日爆発しちゃったんだよね。
爆発？爆発なんだ。え、いつから休職してんの？
あ、でも本当に11月のね末だね、最終週かな。
最終週、うん、じゃあ休職して数日で誕生日来て、で今が1週間経ったぐらい。
そうです、そうです。
へ
え、その仕事好きでもやりすぎちゃダメだ。
いや、本当そうだよ。
なんか驚きの新発見があって、そういう。
いや、そりゃそうだよ、
うん、
いきなりさ、だからさ、仕事がさ、うん、嫌いだけど頑張らざるを得ない人ってメンタルに来るじゃん、
うん、
で自律神経で体の症状来るけど、その前にやっぱり心がしんどくなると思うけど、好きすぎてやりすぎちゃう人っていきなり体に来ない？
いや、なんかね、いや、うん、でも僕もメンタルに来たのよ。
あ、そうなんだ。
そう、あのね、
うん、
仕事自体めっちゃ好きなのよ、
うんうんうんうん、で
営業職だったんだけど、別に営業も全然好きだから、
うん、
全然こう商談とかめちゃ出まくって、うんうんうんうん、ウェイってやってたんだけど、
ウェイってやってたんだ、
なんかウェイってやってたんだけど、
ウェイってやってたんだ、うん、
そう急に手元のタスクが何もさばけなくなるみたいな状態がね、
うん、急に来るよ、
バーンって来ちゃって、そう、
うんうんうんうん、
え何この状態と思って、うん、やば怖っってなって病院行ってすぐ休職ですね、うんうんうん、もうね。
いや、ちゃんとそれは傷病手当出る形で休職させてもらえたの？
え、全然その話まだしてないんだよね。
あ、診断書はとかは、
診断書はある。
あ、あるんだ、あるんだ。あ、そっかそっかそっか、うん、まあ、なら
ある
ならいいけれど、なんかでもいろいろ検査もしてたんでしょ？
そう、もうこの間行ってきたよ検査に。
へえ、何の検査したの？
なんかね、睡眠の検査あるじゃん、あのなんだっけ、
C-PAP、
あの夜、ね、寝れてる、あ、そう、 CPAP みたいなやつ
うん、
体中にセンサーを取り付けて寝かされるやつ
すごい。 どこにどんなやつつけんのそれって？
なんか体とかにはこう電極というか、なんていうの、吸盤みたいなやつをこう胸とか腕とか足につけたりするんだけど、
足に
も頭にはもうなんかもう20本ぐらい電極がつながれて
え、何、あのジェルでベタベタになされた状態でやるやつ？
あ、そうそうそう、なんか、
あ、やっぱそうなんだ、そうなんだ。心理学のね、実験でもそれやった、うん、ジェルでベタベタにして電極つけるやつ。
本当に、
うん、
あれ本当にあれ、それでなんか電極とかつけてさ取れちゃうじゃん、取れちゃうから、あのネットかぶせんのよ、
う
ん、ほんとスーパーに並んでる果物みたいな状態で寝なきゃいけないわけよこっちはなん寝れるわけないじゃんそんなの
確かに寝返り打てるの？
寝返り仰向けにはなれない、
あ、
うつ伏せにはなれない、ごめんごめん、
うつ伏せにはなれない、普通にじゃあ打つことはできるんだね、
う
ん、
そうそう、ゴロゴロ動いたりしても大丈夫なんだけど、いやもうそんな状態ね、俺もう睡眠障害っていう、なんかこれで結果が出たら俺電極のせいだと思ってるからね普通に、
うん、いやそうだよね
あんな状態寝れるわけない、
うん、脳波とか酸素濃度みたいなものを取るの？
そうそう、指に酸素濃度のやつははめてんだけど、うんうんうん、頭は脳波だね、うん、
で胸とかさ足は何見んの？
ね、足はほら、あのさ、寝つくときにさ足がムズムズして寝れない人いるじゃん、
ムズムズ足症候群ね、
そう、それを検査して、あとは肺とかはこう呼吸がちゃんとできてるかどうかみたいなやつとか、
あー、なるほど、
そう、計測するんだけど、
なんかトータルで見てくれんだね、
そう、やっぱね、ちゃんとしてるね、あの精神科のある病院は
へえ、あ、精神科でしかも取ってくれたんだ、
そうそう、あのなんか急に仕事できなくなって、
うんうんうん、
仕事部屋に入れなくなってパソコンも開けなくなるみたいな状態だったから、
ね、うんうんうん、
これなんか精神科っぽいなと思ってメンタル来てんなと思って、
うんうんうん、
これ一旦ちょっと精神科行こうと思って行って、
うんうんうんうん、
そしたらそこでなんかで俺結構なんつうか仮眠状態だったのよ、
はいはいはいはいはい、はい、
そう、仕事何も手つかなくて寝ちゃうみたいな、ずっとぼーっとしてて何も仕事できないみたいな状態だったから、
うわすごい、うん2年前の自分を思い出しちゃったけど、わかるよ、すごいわかる、うん、
そう、でも仕事の時だけなんだよ、プライベートめっちゃ元気で、
わかる、超わかる、
もうこれさ俺ほんとただ怠惰な人間になったのかなみたいな気持ちになって
る、そう
なんだよね、どう考えてもおかしいからやっぱ精神科一回行こうっつって言ったんだよね、
うんうんうん
うん、でなんかその、そう、睡眠がもしかしたら夜の間取れてなくて、でなんか昼間仮眠というか眠気が来ちゃって、でそれで仕事はかどんなくてそれがストレスになってみたいな、こういう悪循環が発生してる可能性もあるから一応睡眠検査しましょうかっていうことだったんでね。
精神科で睡眠検査ができるとこだったってこと？
そうそうそう、あの閉鎖病棟もあの併設されてて、
めっちゃいいねそれ。
そう、
そっか、いやなんかね、私2021卒で入社半年でちょっと体調崩しちゃってね、辞めちゃって、
はいはい、
なんかあの労働環境でいうと朝6時から深夜の3時ぐらいまで働く日も、まあ、まあまああったんだけど、21時間勤務みたいな日もあったんだけれど、うん、なんかね、
はい、
一旦あの、まあ、このラジオでも話してる通り自分の発達のもろもろが影響してて、それで仕事がうまくいかないのがあのメンタルに影響をきたしてたっていう風にも説明できるんだけれど、もろもろ分かんなくていろんな検査を受けてる時にね、大人からあの太った大人からね、あんた睡眠外来行きなさいよ、睡眠外来、それでなんかメンタル崩す子多いらしいわよあんたみたいな太った子って言われちゃっていや それは受けたいのは山々ですよ。今日だってね、
はい、
寝て起きたらね、多分うまいこと寝返りが打ててへんかったんか知らんけれど、すごい、うん、肩から首と頭にかけてすごいなんか血流がちゃんとうまく回ってないんだろうなみたいな痛みがあったりするからね、はい、行きたかったけど、当時の俺が求めてたのはそれじゃないし、ただでさえ精神科メンタルクリニック探して予約取るの大変やのに、はい、こっから睡眠外来の検査いくらかかって、いつどうやって探して予約したらいいねとかって思ってたんやけど、すごいいいね、それ一緒に検査できるのね。
そうそうそう、できすっごいいっぱい喋って最後いいねなんだろう
ええ
高い、え、何何、
い
くら高いのよ、2万6000円ぐらい、高い
高い、
3割負担で2万6000円だよ、
やば、8万ってこと、
あ、そうだね、そういうことだね、
9万とかか、すごいね、
うん、すごいのよ、
あ、10割、え、そうなんだ、へ、で、結果は出たの、
結果はね、来週またこのなんつうの、ほら適応障害かうつ病かみたいなさ話になってくるじゃん、
う
んうんうんうん、こうなってくると、
そうね、
でどこまで進行してるか分かんないか経過見なきゃいけないから、積んでその来週通院があって、そこでなんか一緒に結果もお渡しするみたいな。
なるほどね、そっかそっか、え、いつぐらいからさ、なんか普段の自分と違うなって思ったの、うん、それは
1ヶ月とか10月末ぐらいかな、
でそれは何きっかけ、一番最初は
なんかね、僕営業職で、うん、その営業をするとさ、この案件がどんどんこう増えてくるじゃん、
手持ち
の、
そうね、そうね、うんうんうん、
でそうするとなんつうの、僕の仕事ってこう案件受注した後もそのなんつうのスタートするまでの段取りがあるわ
け、はいはいはいはいはい、はい、
その段取りのタスクがこうバーって積み重なってきたなって思ってたのよ、
うんうんうん、
でそれを一個ずつこうさばいていってたはずなんだけど、
うん、
徐々にそれをさばく速度が鈍化して、どんどんタスクが積もっていく状態になって、
あ、はいはいはいはい、
でそうなった時にこう手の動きが鈍化していくの、どんどん、
うん、
どんどんなんか10分やっては休みみたいな状態になってくるわけ、
へ
そう、なんかなんつうの、仕事の回し方分かんない状態なのかな、がなんかすごいストレスに感じてきちゃって、
うんうんうんうん、
どんどんどんどんやる仕事のスピードが下がっていくみたいな状態が、ね、起きたんだよね。
なるほど。まずはじゃあ仕事の遅れから感じたって
こと。そうだね。納期やっぱ焦りもあったね。焦燥感みたいな。納期があってみたいな、ね。この時期に受注する仕事ってもうなんか12月ぐらいにはもうどうにか始めたいですみたいな感じだったりするのよ。その、
うんうんうんうん、
ね、その受注した仕事をね。そうするとやっぱ納期が12月の頭にこうめっちゃ溜まるわけ、そう、それでなんかガッときたものに耐えきれずっていう感じですかね。
で明らかにこれやばいかもって思ったきっかけは何
だ、うん、思ったきっかけは一日何にもしない日があったの。
あ、へえ、それがいつぐらい、
それが本当に最近11月の末の方、本当休職する1日前とか
に、はいはいはいはいはいはい、
あ、ちょ待って、何にも俺できないじゃんと思って、
うんうんうん、
あ、やばいやばいと思って、うんうん、やばいやばいって言ってるし俺、うん、口で一人で、
あ、怖いな
って怖いじゃん、うんうんうん、ね、やばいやばいっていう自分言ってる自分めっちゃ怖いし、うんうんうん、あ、これちょっとおかしい、うんうん、おかしいって、うん、
ね、自分の耳で聞いちゃうと余計に焦るよね、
そう、これほんとやばいやつだと思って急いで上司に電話して、ちょっとやばいっすって言って、
うん、
何もできなくなっちゃいましたっつって笑いながら、
へ、え、それはさ、上司どんな反応なのそれに対して。
あ、でもね、やっぱね、なんつうの、やっぱそのレベルのことはその人ちょっと上の10個ぐらい上の上司なんだけど、
うん、
やっぱその年代の上司、まあ、その人ってこうバリバリの営業職のところにもともといて、やっぱ慣れっこなんだよね、うん、そういう状態になっちゃう人っていうの、
あ、うん、はいはいはい、
だし自分、そう、自分も経験してそれをどうにか徹夜して乗り越えたみたいなタイプの、そう、
人とかなったタイプの、
そうそうそう
はいはい、はい、
でもまあそれを許容するわけでは全くなくて、あ、もうすぐ休んでくださいって言ってくれて、
あ、へ、うん、
あの今ある案件の棚卸しだけやってくれればいいんで、あの箇条書きでも何でもいいからとりあえず送ってくれればもうどんどん会社の中で仕事ばらまくんでいいっすよっつって、
あ、すごいサポーティブだね、
すごいいい人で、
へ、え、そのタイミングでもう病院に行ってたの、
行ってない行ってない、
うん、あ、 すごいね。じゃあ病院行く前にもうやばいって気づいて、で上司に電話して伝えて、もう次の日から休んだってこと？
そう、もう次の日からもう、あ、一旦大丈夫っすよって言われて。
あ、すごいね。
そうでも急いで病院探して、やばすぎ。なんかなんだっけな、あのね、こういう時に病院を直で探すんじゃなくて、うんうん、よかったなと思ったのは、病院探してもなんかこの、うん、なんつうの、予約制だってすんじゃん、初診って精神科とか心療内科。
そうですね、特にその辺は、あの、下手すると専門的なところ3ヶ月待ちとかありえますからね。
そうそうそう、だから、
うんうんうんうん、
それだとこう給食の手続きとか、なんつうの、うん、こっちの休みたい気持ちと実務が合わなくなっちゃうの困るから、
うん、
とりあえずね、もうね、俺結構電話とかも出れなくなったのよ、
うんうんうん、
とかスラックも返せない状態だったんだけど、
うんうん、
それでもあの死ぬ気で上司に連絡した方がいい、マジでマジで一回した方がよくて、でした後に、
うん、
あの県とか自治体がやってる心の相談センターみたいなのあるんだよ。そこに電話すんのが一番いいと思った。なんか、
あ、へえ、そこから流れはどんな感じだったの？
そこ電話すると、あ、そうなんだ、なんか、
うん、
とりあえず吐き出したいじゃん、今の状態を、
うんうんうん、
そういう時って、
そう、ね、うん、
まあ塞がっちゃう人もいるかもしれないけどさ、俺は言いたかったわけ、うんうんうん、とにかく外に、
はいはいはいはい、
でもうバーって言って、うん、でちょっとじゃあ辛いですねって言って、じゃあ病院、うん、うちが提携というか、そのまあ、俺群馬県に住んでんだけど、群馬県内にある病院3つご紹介しますって言って、電話もこポンポンポンと教えてくれて、まあその中で一番予約日が近いところに行ったっていう感じなんだけど、そう、もう、そう、何もできなくなっちゃう人にとって、その選択肢とかを渡してくれるからね、すごい便利だった。
いや、それは本当にそうだと思う。なんか自分はまださ、そこの学生時代の経験的にもさ、まだちょっと近い場所にいたからさ、
うん、
なんかもしかしてって自分が思った時に調べる項目、あとどういうところにアクセスすればいいか、
うん、
あとなんかしてほしいことをどうやってその提供してくれるところを探せばいいかって、まだちょっと近い場所にいたから分かったろ、
うんうん、
なんかもしかしたらこういう症状かもなって思って調べて、で調べて多分この症状ならこの薬みたいなものをちゃんと処方できる病院がいいよなって思って、その処方できる病院を自分で探したりっていうのもまだできた状態だったから良かったんだけど、でその中からその新、あの初診が近い日選ぶっていうのができたから本当にラッキーだったなって思ったけれど、
うん、
何も分かんない人からするとちょっとだいぶハードル高いよね、精神科の情報
を調べてって
、
うん、
ね、
なんかそんなことより仕事に追われちゃってる可能性あるじゃん、その状態の人って。そんなこと知ってる場合じゃないみたいな状態、そのやっぱね、なんかね、いや本当に初動大事、こういうのって、マジで。
いや本当にそうだと思う。そっかそっか、じゃあ相談センターでしっかりその後につながる結構実利的な対処法を教えてもらえたっていうのは
高いよね。そう、うん、でまあ自治体の窓口だから、多分日本全国どこでもそういうところは紹介してくれるんじゃないかなと思うから、なんかね、辛かったりしたらとりあえず電話しちゃうのね、ありだなと思っちゃうね。
うんうんうんうんうん、そっか。いや、なんか中にはさ、
うん、
その話、あの、うんうんって聞くだけで意味がないっていう人もいるわけじゃん、その、
あ、そうだね、
っていう人を結構見てきて俺は。
うん、
で実際まあ、ね、話を聞いてもらいたい人向けには全然いいサービスだよなって思って、すごい素晴らしいインフラだなって思ってたんだけど、
うん、
なんか提携先の病院の紹介までしてくれるのは知らなかったから、それは本当に素晴らしい。
そう、なんかすごい良かったからね。か、まあ、でもなんか自分の異常に気づくのって結構むず、俺は気づけたから良かったけどさ、やっぱこう日頃からこう冗談でもさ、俺めっちゃ仕事できるかって言い続けてたからさ、あの、仕事ができない瞬間に気づけるわけ、やっぱりなんか、
ね、
こんなもんじゃないはずなんだけどみたいな、やっぱなんかそれはね、
うん、
しっかり自分観察した方がいいなって思うね。
うんうんうん、まあ、特殊なプラットフォームでの広告系のベンチャーで芸能人と一緒に仕事してたぐらいだからだから そういったバックグラウンドの中でね、自分が仕事できるっていう風に言い続けてたことにやっぱ意味があったんです
よね。肯定すんなよあんまり今のは
仕事できるし、仕事高学歴だし、
やっぱやっぱ高学歴で仕事ができる人間ができなくなるっておかしいからね。
いやでもさ、やっぱりいやそれはさでもなんだろう、一理あると思ってて、自分はなんか別にその新卒でやってた仕事に関しては、うん、もうマジでできない仕事だったから最初から、うん、そうマジでできない仕事で適正にも合ってなかったから、これが病気でできないのか、
うん、
マジで合ってなくて出来が悪くてできないのかって判断できなかったから、
うん、
そうそれ一個やっぱでかいなって思うよ。
あ、
それで判断できたっていうのはマジで。
そうだね。でもなんかね、でもそれでもやっぱりなんか、
うん、
自分にも非があるなとちょっと思ってんのよ。その要するになんか超大量のタスクが降ってきた時にそれを捌く能力って人それぞれじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
それ捌けなかったっていう負い目もあるの一応。そう一応あって、なんかね、いやだからそれ大輔さんが言ったのとめっちゃむずくて、なんか思いようによってはお前の仕事ができないだけだろって説もあるのよ、潰れちゃったのは。
というと
あの仕事ができる人はそれをストレスに感じるまでもなくさばききれるよねっていう説があるじゃん。
いやなんか処理能力の云々が仕事できるかどうかに直結してるっていうよりは、
うん、
自分のキャパと処理能力が分かっててちゃんと回せる量の仕事だけをちゃんと自分に降ってくるように調節できるっていうのが仕事できるってことなのかなって思った、この文脈だと。
とても賢いですね、なんかね。
いやいやいやいやいやいやいや、その文脈だと多分で、しかもそういうのって経験しないとさ、あ、うん、ここで潰れるんだみたいなものって見えてこないじゃん。
まあ、確かに、
うんうんうん、だから、まあ、今の会社復職するかどうかとかもまだ分かんないと思うけどさ、うん、多分、次また仕事するときは潰れたときに比べて もっと仕事できてる状態なんじゃないかな。
いやそれは望ましいよね、本当ね。
うん、
こう周りの人が仕事できるマンばっかだったからさ、やっぱこう比較しちゃったりして、ちょっとこれは俺も悪かったなみたいな風な思ってたんだけど若干。でもまあ確かにな、どうやって潰れるのか分かったから、まあ、やりやすくはあるか。
そうよ、そうよ。だからもうすごい逃げてるよ今の仕事で。私本当に逃げてるっていうと言い方悪いけれど、
うん、
もう超自分大事にやってるもん。そのなんだろう、本当に踏ん張って、
うん、
ちょっと負荷のあることをやってメリットがあるかとか、
うん、
楽しいと思えるかっていうのはすごい考えた上でやってる。その負荷を自分にかけるときは、そう、
いやそれ
一回 ね、
うん、
やっちゃったしねっていうのはあるけれど、でもさ結構割とね、はたから見てて、まあ、その結構そのご本人がおっしゃってたように、
うん、
バリバリに働いてらっしゃったじゃないですか。
はい、ご本人がおっしゃったようにって別に言わなくていいんだけどね、うん、はい、いやしてたけど。
だから、うん、なんかさあんまりそういうものとはさ、無縁だろう、無縁なんだろうなって俺も思ってて、こういう状況とは、
うんうんうん、
傍から見てて。
いや
でもたっくん自身はそういった状況で、しんどくなってちゃう人にすごい理解がある対応もしてたし、
うん、
だけど自分自身がなるとはあんま思ってなさそうだなってすごい
思
ってたし、俺もなんか旗から見ててないだろうなって思ってたんだけど
さ。いやマジでそれは本当に思ってなかったよ。
実際なってみてどうだった？
いやね、
うん、
土日も働いちゃダメ。
いや本当にそうよ。
勝手に働いたんだよこれ。会社から言われたわけじゃな
くて、まあ、分かるよ。
勝手に楽しくてやってたのよ。要するに、
うん、
土日ゲーム頑張って人いるじゃん、土日ゲームめっちゃする人、はいね、もうそれは同じなのよ、
うん、
同じ感覚でやったんだけど、やっぱね、
わかるわかるわかる、
やっぱ責任の伴う負荷ってちょっと違うんだなと思って。
ああ、
うん、
なるほどね。
そう、
はい、
もちろんその、
はいはいはい、
ゲームすること仕事の人はまた別だけどさ、普通に生きててさ、ゲームって別にストレスはかかるけど責任は負わないじゃん。
そうだね、うん、
それ責任負ったもので楽しいと思っててもやっぱね、休みは取った方がいい。
いや、
もう当たり前のことに気づくっていうだけなんだけど、いや仕事好きじゃなくて土日まで働きたくないようはわかる。仕事好きで土日も働いちゃうって人は本当に結局それで1ヶ月なくしちゃうからね、こうやって。 俺みたいに。
あなるほどね、結局仕事に影響出すもんね、
う
ん、
そう、あの全く意味ないってことに本当に気づいちゃったね。なんかね、
あなるほど、ね、
全然意味ない、うん、
そっか。いやそうだから仕事好きでもっていうのは本当にそうだよね。
いや本当に
いくら好きでやってても、
うん、あの、うん、好きな、
その上でやっぱりなんかその、うんうん、
あ
何
何何好きな仕事できてるから俺は大丈夫と思ったのよ、ね、うん、結局は、
うんうんうん、
それはマジに違うから本当に。
なるほど、ね、でもその中でさっきさ責任っていう風なさ単語が出てたけど、うん、やっぱりそのなんだろう、責任みたいなものがこうプレッシャーになってた感じはするの？
いやそれかね、全くね感じてなかったんだよね。責任を自分が持ってるとも思ってなかったんだけど、
あ結局じゃあ今こういう状況になって責任が伴ってたから、
そう
っていう意味で使ってるってこと、
うん、なんかね楽し
い、なるほどね、はいはいは
い、楽しいと思い込んでた説もあるし、
あ
やっぱそこはなんか自分では感じ取れないストレスみたいなのがこう積もってくのかなみたいな、
うんうんうんうんうんうんうん
かなって思ってるけどね今はね。
そうだよね、うん、そっか。いやでも本当に病院かかってね、まあ、ゆっくり休めて周りの人も理解があって、それが本当何よりです
ね。いや本当にあの大きい企業だったらもっと大変だったかなと思いつつもね、ちっちゃいベンチャーというかスタートアップの会社だからさ、
うん、
まあよかったねそれは、功を奏した感じはあるね。
いやもう本当たっくんがなったから余計に思うけど、本当誰でもなるんだな。
いやなるね、
自分も思った。本当、
うん、
まさかだ
った。いや本当だよね、な絶対ならないじゃんこいつ。
いや絶対ならないと思ってた。
絶対メンタル潰れないじゃんこいつなんて。だってい
や本当にそうだよ ね、好きで働いてたわけだしね。
そうなんだよ、
ね、
それでもやっぱね感じるものはあるらしいから、みんな本当に気をつけてほしい、
うんうんうん、そうだね。なんか今後はなんかどんな感じなの、としてまだ。でも
そうだね、
し始めて2週間ぐら
い、うん、とりあえず年明けまではゆっくり休んでって言われて、それでなんか1ヶ月休んでもなんかまだ復帰できなそうだったらもう1ヶ月休んでくださいって会社には言われてて、全然焦んないで、でなおかつまあ会社もねこうメンタルやられちゃった人に対して厳しく言う会社じゃないからさ、まあ優しくしてくれるのはあれなんだけど、なんかなんて言えばいいんだろうな、あの全然負い目に感じなくてよくてみたいなことも言ってくれてて、
うん、
あなんか優しいなと思いつつも、ただまあ自分の戒めみたいなところもあったりするから、やっぱり、ちょっとねうまく仕事できるようになりたいなって思うけどね。
あそうだね、
まあでも全然今の
私も課題、
今の会社辞めたりとかは全くないから、まあ復職はするつ、するつもりだけどね。
そっかそっか、
うん。
なんかちなみにちょっとなんかもしこの話を聞いてて同じような場に同じような状況になってる人がいたらちょっとこれやってほしいなみたいなのがあって、私、あのタックにはねすでに LINE したんだけれど、なんかこれをやり始めて2ヶ月ぐらいで自分はその休職から回復されたっていう風に回復できたっていう風な感じだったんだけれど、1個がね何個かあるんだけど、1個が外に出ること、散歩すること、で2個目がこれもかぶってんだけど日光を浴びること、そうそうそう、で3個目が毎晩あのお風呂に入る、これはシャワーじゃなくてお湯に浸かるっていう意味ね、で4つ目が好きな人に会いに行く、その人とコミュニケーションしっかり取るっていう意味なんだけれど、
そうね、
そうそうそう、これをぜひやってほしいなと思います。
あの、
は
い、いや休職中だから遊んじゃいけないってマジないから、マジで、
いや本当にそう思う、休職中ほど遊んだ方がいいし外出た方が
いい、いや本当に、
その外に休職1日目にあのいつもね朝早くに起きてたんやけど、ちょっともう本当に入社して初めてこんな寝れたかもってぐらい俺寝て、給食当日1日目に、で 外に出たの、うん、当時11月のもう忘れもしない16日なんですけれど、2年前の、うん、外に出るじゃん、あのイチョウが舞ってたのよ風に、
はい、はい、
それを見てな泣いちゃって
私なんかあれなんか詩人が降りてきたなんか
いやでもねそれって、うん、はい、あの笑い話だし、
うん、
あのそれだけ大変だったってことじゃなくて、
うん、
なんじゃないのよ、
うん、
なんかあの忘れてたなってイチョウって風に舞うんだなって思い出して、うん、
はい、
でも本当にねそういうことをみんな忘れちゃうと思うから絶対外に出てほしい。
そうね、
本当に何も考えなくていいわけだしさ、
うん、
その間は何も考えないでいてほしいしさ、そうやってみてほしい、
うん、
そうで余裕が出てきたら人に会うってしてほしいし、
いやそうだね、
でそれで休んで休みすぎてちょっとそろそろ働きたいなって思って自分は働いたので、
いやそれ大事だよね、なんかな、うん、仕事できない状態って生活もできねえからさ、
うん、
その、うん、部屋の掃除とかもできなくなったりするわけじゃん、まあ、うん、人によるかもしれないけどね、うん、なんか、うん、休んでるうちに部屋の掃除しよっかなとか思いそうだし、俺今全然できないけど、
うん、
なんかそう
絶対来るしね、ずっと休んでた、ね、
そうそうそう、うん、やることなさすぎて部屋掃除したりとかしだすと思うのね、きっと、
うん、
なんかそこまでちゃんと戻りたいなってあるよね、
うん、いやマジで全てのことをお休みした後にいつか絶対それをちょっとやりたいなって、やりたくてどうしようもなくタイミングが来ると思うから、そのタイミングまではやんなくていいと思うんです、私
ね、何もやんなくていい気がする、
はい、それでいいと思う、まあとは何かある、こういうことやった方がいいみたいな、タック
ン、こういうことやった
タイミングで、
なんかこれやっちゃダメだったなっていうのが一個あって、
あうんうんうんうん、
僕あの公衆浴場苦手なんですよ、めっちゃ、
はいはいはいはい、はい、
あのちょっとなんかまあちょっと本当にどういった方がねこの無目的キャスト聞いてらっしゃるかわからないかちょっと言葉を選ぶ必要があるんだけど、
選んでいただいて、はいはい、
そのまあなんか出汁が出てそうじゃないですか銭
湯ってね、選んでよマジで選んでよ、選んでないじゃん、
人間の出汁汁に入ってるじゃないですか、
本当に頼むよお兄さんね、そういうの気をつけてやってんだ4年間マジで
ねえ、
頼むよ、
でまあ、なんかでもその僕ね、うん、あの家の近くに一個綺麗なとこがあるんですよ、
はいはいはいはい、
結構僕あの公衆浴場のタイルとかも苦手で、なんかあのプールサイド汚いみたいなことと同じイメージ、足の裏気持ち悪いみたいなことが起きるからあんま行かないんだけど、
うん、
そのたまたまこう連れてってもらって一回行ったのね友達に、
うん、
で、
うん、
意外と綺麗だと、で、はい、人も本当にこれは言葉を選ぶけどね、あの、うん、まあ、自分同年代ぐらいの人とか、うん、まあ、ちょっと上ぐらいの人みたいな感じで、まあ、清潔感があったのよ、いる人に、年代じゃないかもしれんけど、は
い、
清潔感のいる人が多かったのよ、うん、
いいね、
浴場にね、
合わせてくれたと思うな、
いたのよ、清潔感がある人がいたら俺全然いけるんだと思って、はい、夜はこう比較的行ってたのよ、ね、
うん、
で、まあ、給食するってなって、あの、うん、朝風呂をやってんのよそこ、
はいはいはい、
で朝風呂安いのよちょっとだけ、そうで、はいはいはいはい、起きてさすぐ行けるわけじゃん、
うん、
俺もあの脳波を測った後あのすぐ行ったのよ、うん、朝風呂に、うん、5時半ぐらいに叩き起こされて、うん、そうベタベタ髪で、
うん、
5時半に叩き起こされて電極取って行ったのよ、
うん、
そしたらちょっと本当に不衛生な見た目の人がいっぱいいて、ちょ朝は暇なんだなこいつらと思って、
頼むよ本当に、
あの一般
の
仕事してる人たちは確かに夜来るかと思って、まあ、確かに仕事をね
こう
リタイアしたあと本当にふざけないでほしいと思ってこれだけは本当にやらない方がよかったわ、
本当にいい加減にしなさい本当に
ただいま、
今日なんか疲れてるね、
と思って甘いもん買ってきてこれご飯後に食べよう、
超普通に最高、やばい、ちょっと待ってやばい、あのなんで脱ぎっぱなしの状態で入れんの、汚れが表面にあるんやったらそれをちゃんとこう裏返して表側にして洗わない、汚れ取れへんやん、何のために洗濯マシンと思ってんやほ
そこの肌なんて言ったらいいやろ、ここ腰
わかる、腰のね、クッてなってラジオ難しい。
まあまあまあ、そんな話ですけど、
はいはいはい、
ちょっとあの別の話になるとね、ちょっと、
はい、
そのお泊まり会の、通称お泊まり会の仲間内ではちょっとたっくん一番年上なわけじゃないです
か。そうですね。
いくつになったんでしたっけ。もう一回ちょっとお願いしていいですか。
あの30いっちゃいですね。
時点で私28歳で下は24歳で、ちょっと結構広めな感じじゃないですか。
そうですよね。なんか本当に気遣いますけどね。
ことあるごとに、うん、ね、ことあるごとにあのおじさんいじりをされてると思うんです
よ。されてますね、本当に。
ね、
ね、
乗るおじさんだからスイッチとか知らないと思うよとかね。
お前が知らねえこともいっぱい知ってるけどねっていう話ではありますけどね。おじさんからしてみると、
亀の甲より年の甲ということで、
はいはいはいはい、全然それはお前プラマイゼロだけどねって思いますけどね。
なるほどね、はい、経験が、体は衰えど経験は刻まれてくる、
はい、そうです。はい、それ新しいこと知らなくてもね、あなたの知らないこといっぱい知ってますから、プラマイゼロだと思いますけどねっていう。
例えばどんなことを、
例えば朝風呂は汚ねえとかですかね、はい、その
勘弁してくださいよ。
朝風呂の時間帯にいる客が汚ねえとかですかね。はい、
頼むよ本当に。いい加減して。
すいません、はい、ごめんなさい、はい、全国の皆さん
で、ね、
ごめんなさい、はい、はいはい。
でね、結構、まあ、ポッドキャストやるようになって結構上の世代のね、方ともあのああ遊んでいただく機会がね、
はいはいはい、
この4年間で本当増えたなと思って、 できるだけやっぱりあの失礼なことはしたくないなって思って、その意識的にね、あのプロレスとしていけずを、ポンと投げていくみたいなのは、
ね、
やっぱりしてかなきゃいけないこととはいえ、無意識に失礼なことを言ってるのは本当誰も得しないなと気をつけてたんですけど。
そうだね、うんうん、
本当でね、ちょっと前にあの大学生くんと、
はい、
22歳のね大学生くんとお会いする機会がございました。初めましてで、
あら、
ちょっと食事でもって感じでね、
あらら、
ありまして、そうで、なんかあの本当に喋んない子で、その子が、
あら、そうなの、喋んない、そう
で、喋、うん、んなくて、結構こっちから話題もね、あの提供しないと、もうずっと黙ってるような、
あー、まあちょっと
のくせに、
ね、うんうん、はいはい、
そのくせに、え、楽しくないですけど私みたいな雰囲気もちょっと醸し出してるのよ、わかんない。それはこれは私 の、
そう、ね、
の被害者意識かもしれないけれどね、
こっちが話題振らなきゃいけないから向こうはつまんないと思ってるって思っちゃってるだけっていうね、
そう、あの勝手に感じた私が、
そうだね、それは
そんなことない、
うん、
し、
うん、
そう、若さ関係ない、 OK、
そう、俺も今言おうか迷った、ね、すごく言おうか迷ったけど関係ないからね、それは、うん、
関係ないから、そう、ね、本当になんですけれど、まあ、あのその子がラランド好きってなんかで言ってたのを思い出して、
はいはい、
あの芸人のラランドさん、
ね、まあ、西田が好きなんでしょうね、西田が好きなんでしょうね、
そう、私と同い年で、そう、
はい、
で、あ、ラランド、そっか、好きやなって思って、え、ラランドライブとか行くのって言ったらすごい饒舌に語り出して、お、よかったよかった、やっぱこの話題やわって
思
って、
はいはいはい、
で、あの単独すごい、楽しくてラジオとかも毎週聞いてるんです、
うん、
ライブも結構倍率高いんですよって言ってて、あ、いいな、俺も行ってみたいな、ラランドの単独とか思ってもないんですけど別に、
はい、別にあ、思ってないんだ、あ、そうそう、
思ってはないけど、
そうそう、
いいなって、
うん、
ラランドの単独会行ってみたいなって思ってないけど、
うん、
言ったらね、
うん、
あ、でもなんかラランドの単独ってやっぱ僕らみたいな大学生が多いんですよ、本当結構大学生撮りみたいな感じで見てる人も多くて、
はい、
そら若い人多いからやっぱ大輔さん行くと浮くと思いますよって指さされながら言われちゃって
あ、そうですか。まあ驚きだね。
そう、30代とかの人、30代の人とか浮くんですよねいや、で28って言ってんのよ
、はい、
28って言ってんのに30代の人とか浮くんで大輔さん行くと浮くと思いますって言われて、
はいはいはい、
ちょっとびっくりしちゃって、で、うん、本当にびっくりして、こういう時って怒りの感情も湧かないし、
うん、
なんかただただびっくりするだけなんだなって思って
、うん、
あの5秒間ぐらい頭真っ白になっちゃってびっくりしちゃって、でびっくりした後に、うわ、俺こんな失礼なこと言われたって笑っちゃって、あははははって、
うん、
こっちも、あ、そうなんだ、あはははって , 笑っちゃって
まあね、でもね、うん、はいはい、
でも本人絶対気づいてないのよ、失礼なこと言ったって。
そうだね、あの本当に浮くと思うから気をつけてくださいねだろうしね、きっとね。
そう30ぐらいの人は浮くと思うし、大輔さんは28だと思うけれど、ちょっと30っぽく見えることもあるから浮くと思いますよわらわらわらって指さされて言われたようなもんだけど、本人は気づいてないよ。
そうだね、そうだね、
ってことにね。そう、それでね、別にこの子とそんな1対1で親しくなることないだろうし、俺はこの先、
うん、
だから別にわざわざ言う必要ないなってことは、うん、今のことがいかに失礼か。
そうだね、説教おじさんになっちゃうもんね。
言わなくてよくて、うん、そうそれこそ面白くないし、ね、でもそれと同時にね、今までの自分の言動を振り返って、
はい、
本当にこのレベルで失礼なこと言ってないかなって超心配になって俺。
そうね、
本当に
無意識だからね。
いや、ほん無意識だから
怖いよね。無意識、無自覚、
いけずじゃないもん、いけずじゃないもん。あと普通に指さして笑ってんのはただただ失礼だけどなって
思う。まあまあ、それはちょっと教育って感じですけど
そうなんだけれど、うん、なんかどうなびっくりすることある全部。なんかそのタックに対して の、 その、うん、そういう言葉って全部面白いものとしてボケとして多分、
うん、
あのこっちが観測してるものとしてはね、
うんうん、
ボケとして飛んできてるものだと思うんだけれど、
うん、
なんかある 無意識に飛んできた失礼、
まあ、なんか
いじり。
そうだな、ラランドの話、大輔さんがしたラランドの話ほどこう失礼とか笑える感じではないけど、なんかこう大輔さんと同い年かな、28歳ぐらいの人と最近遊んでたりしててよく、あの群馬に住んでる人で、本当に俺遊ぶ人いないからさ群馬に、うん、あ付き合ってくれるのよ飯行ったりとか。
よろしいわね。
そうそうそう、その人とこう飯とか行ってなんか、まあ、俺車運転するからさ運転して、じゃあ今日飯どこ行くみたいな感じで運転してたら、
うん、
その人なんかパーソナルトレーナーのところに通ってるらしいのよ今、
うんうん
うん、でそのパーソナルトレーナーがねあその人が29歳でパーソナルトレーナーが30歳なのよ、うん、
はいはいはいはい、
でパーソナルトレーナーのおじさんって呼んでんのねパーソナルでおじさんって呼んでるわけじゃん俺の一個下のことをね一旦ね
一旦、はいはい、
うん、一旦呼んでるわけよ、
うん
うん、それ無自覚な失礼ではあるじゃん一応、
うん、
一応ね、
はい、そうね一応ね
無自覚、
うん、すっごい老け顔で顔をいじってんのかもしれないけど、
そう、
無自覚でね、
無自覚、
背景情報を伝えない感じね、そう
無自覚その人の話では俺の1個上のトレーナーさんについててもらってトレーナーおじさんパーソナルトレーナーおじさんがいるんだけどって言って、まあ1個上のことおじさんって言ってんのお前頭どうなのって思うけどね、まあ、それはでも見た目をいじってるの多分おそらく、
はい、
やっぱ筋トレとかしてるとこう絞るからさ、はいはい、シワが出たりするわけじゃないですか。
そう
です
よ、そうそうそうそう、
ね、
思ったより老けてるんですよ見た目。
そうそうそう、
そうですよ。
で俺は見た目年齢がこう、まあ、太ってるのもあってちょっと張りがあるからやっぱその辺の31歳よりかはまあ多少ね、多少まあ28歳ぐらいかなみたいな感じなんですよ。
まあ赤ちゃんですから。
まあエケちゃんなんでね。赤ちゃんです
から。うん。エケちゃんなので、はい。
まあそれを言った瞬間に俺はこれ無自覚なあの失礼だけど、あの面白くした方がいいと思ったんで、すっごい詰めたのよ。
さすがエンターテイナー。
やっぱり、
はいはい、詰めたんだ。
すっごい詰めた。
どんな感じどんな感じ？
え、その一個目の人のことおじさんって言ってことは俺はもっとおじさんってことで大丈夫ってまず一旦言って早口で。
うんうんうん、
でそこからもうあのどんどん。詰めていったわけなんですけど、やっぱそういうスキルがもう問われてくる年代なのかなっていう。
何スキル？
そういうスキルがあの無自覚さをあの訂正するんじゃなくて面白くしておかしいことを言ってるんだって思っていただく、そういうスキルがもう問われる年齢に俺なってきてるなと思ってて、30を超えると。
はいはいはい、はい、なるほど、
うん、もうおじさんっていう言葉にえ引っかかるわけないのよ。おじさんって全然もっと上だから、
うん、
実は、
うんうん、
あ、ちょ、え、え、今、え、
OKOKOK
今疑問符、
いや、
今疑問符
いいよ、
疑問符見えたけど、
うん、そうだね、おじさんはもっと上に対しての言葉だね
そうだよね、
そう思う、うん、
だって今、
そう思うよ。
だって今俺がおじさん、俺おじさんなんですよって言ってたらさ、40代の人どう思うと思う。だってじゃあ俺どうなっちゃうのっていう。
いや、本当にそれはある、それはある、実際ある
じゃん。だおじさん、うん、
40の人に向かっておじさんムーブできないもん。
そうだよね。
うん、絶対そうだ
と思う。うん、それは本当だからだね、やっぱり。
オッケー。
オッケー。今これは俺の無自覚な失礼ね、今のは一個。今のは一個俺が失礼したけどね。
はいはいはい。
うん。こういうのも気づいていけるのやっぱり。 で結局やっぱこういう、うん、なんつうの、若いからってわけじゃなくて、なんて言えばいいんだろうな、自分がならないと分かんない状況をいじってる時点で、それはお前もなるんだよっていうのに気づいて、もう笑うか無視するしかないのよねってい
う
ことはめっちゃ大いにあるよね。うん、
そうだよね、そうだよね、みんな言うよね。
そう、あと多分大輔さんのやつは、あの思ってもねえのにラランドの単独行きたいとか言ったのも悪いと思うわ、それ
は。ちゃんと怒られちゃった。
うん、
ちゃんと怒られたな。
その大輔さんが、大輔さんが結局地雷踏みに行ってる可能性もあるだから、それは。普通に、ね、
本当だ、本当だ。
うん、そこでラランドとか、まあ確かにネタとか見るけど単独ライブ行ったことないねっていう話したら、結構若い人多いんですよ、で済んだかもしれない。それは
本当だ。
やはり思ってないことは口に出すべきじゃないっていうのは、やっぱり非常にこうなんていうか学びがありますよね、この話。
これは年の子ですね、31歳の
ね。やっぱり大して変わんないけどね、31、28、ね、大して変わんないけどね。
確かに、いやでも確かにそうだね。いやなんかその無難にコミュニケーション取っとこうみたいな、
うん、
俺の悪い癖が出てるね、それは。
だからそうだよね、そこもあるよね、やっぱ、ね、
今言われるまでちょっと気づかなかった、それは。確かに、
まあ俺
すごいね、
俺月のうさぎっていうラランドのさラジオあんだけど、うん、TBS ラジオ、うん、あれの俺イベント行ってんのよ、全然28歳ぐらいで、
うん、
でもふざけんなと思ってるけどね、普通にね、あの全然そんな空気ねえし。3年ぐらい前。
いや、わかんない、それさ、でもさ3年ぐらい前じゃん。
そう、勝手にお前らのものにすんなよっていう、その、
いや当時と比べるとやっぱりでも大学生しかいないんじゃない。
それはね、あるかもね。
それびっくりしてさ、なんかあのマイナビのイベントとか出てるらしいよ。
いやすごいね、本当に。
就活の、
就活してね、
3月1日解禁です、会場には MC としてラランドがいますみたいな感じだから、やっぱあるんじゃない。
すごいね、就活してねえのにな。
でも、うん、でもさ、さっきのことに関してはちょっとあの補足させてほしくて、私はダウ9万っていう芸人が好きなんですけれど、
はい、
そのちょっと前にね、ちょうどダウ9万のライブの話とかしてたんです、
うんうん、
そう、そろそろダウ9万ライブがあの応募始まる期間で、でもやっぱり単独まだあの東京でしかしてなくて、この前イベントで大阪来ててその単独は行ったんだけどっていうライブの話してたから
さ。あ、そうね。
で、その振りはあったってことはちゃんとちょっとあの言っときたい。
あ、文脈があった上の会話だから、
ね、そう、文脈があったんです、文脈があったんです。でも、
うん、
確かに行きたいとはもっと思ってませんでした。
よくないね。
いやだね、よくないね。こういうとこ直さなきゃね。なんか無難、うん、そうよね。なんか無難って同じ無難を持ってる人の間でしか発揮されないね。
そうだね、確かに。なんかあの、
ね、
自分なんか俺このアーティストすごい好きなんだよっつって、ライブ行ってみたいって別に行ってみたいと思ったやつはほとんどいないじゃん多分。
し、それ言われた相手も行ってみたいって思ってないことを知ってるしね。
そうそうそう、
確かに
知ってるよね。
そうだわ、
うん、
相手は多分本当に俺が行きたいと思ってたから心配して言ってくれたんだよ。でも大輔さんみたいな、
うん、
あの人いないですよ、うん、大輔さんみたいな年の人いないですよ、だから気をつけてください、俺のこと思いやってくれてたんだ。そうだ、
もはや誘ってくれてたかもしれないよ。
感謝だね。
一緒に行きますかっていう話だった
もん。僕と行けば、そうだよ、うん、僕と行けば浮かないです。あ、もう人の優しさに気づけなかったな。まだまだだ俺、本当にまだまだ28歳ってまだまだ本当に
本当にね。
いやいやいや、まだ下の子には気を使い、上の人には失礼なこと言ってますよ僕は。まだまだだな本当に。
反省ラジオやめて。
これからだな人生。本当にこれからです
よ。うるさいな、なんか。うるさいな。
無目的キャストでは皆さんからのお便り感想をお待ちしております。
無目的 .cast@gmail.com mumoketeki.cast@gmail.com Twitter での感想はハッシュタグ無目キャストをつけてつぶやいていただけると幸いです。
また Apple Podcast や Spotify での番組レビューやフォローなどもぜひお願いいたします。 や本当気づきがありましたよ今回。
いやいやいや、ね、いい話題ですけどねこれね。
いや本当にね。ちなみになんかこのラジオを聞いてくださってる皆さん、はい、もうちょっとタックトさんのタックのベシャリを聞きたいなと思ったらどうすればいいですか、
ね、ベシャリ聞きたい場合
ベシャリ
ちょっと2年ぐらい更新してないですけどね、シュガー&スパイスって一応ね、2年前やってた番組が
もそもそ喋るのやめてもらえるもそもそ喋るのやめてもらえるかな
ね、まだ20代だった頃のね、僕が喋ってる番組があるんでね、ね、ぜひ聞いていただける、まあ聞かなくてもいいですけど全然
やめな、ほんと怒られるよじゃあ配信すんなって言われちゃう。
そうだよね、当時聞いてくれた人もいるわけだしね。
そうです
そうですね、まあ、ぜひぜひ暇つぶしにはなるかと思うんでね、はい、なんか青春取り戻せるらしいっすよ僕のラジオ聞くと。
今一番聞かなあかんのちゃ
ん、うん、なんか青春になれるらしいから、あの、青春を味わえなかった人もそうだし、あの頃の青春を取り戻したい人、思い出したい人、なんかベストらしいっすよ。どうやら
ぜひアラサーの皆さんも聞いてみてください、
ね、はい、ぜひぜひ。
じゃ今日のゲストはタクトさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。